TKO Radio.
Café au Lundi. Wednesday, DJIT.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio.
はい、ということで、裏カフェオレディオ第90回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。裏カフェオレディオは下ネタ、怒り、不平不満、ゲスな話題を中心に話す収録番組です。 Twitter、Instagram、Facebook ページ、YouTube チャンネルもございます。ぜひ検索してみてください。それでは今回も一緒におしゃべりをするお二人を紹介したいと思います紹介したいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
京平です。
すいません、よろしくお願いします。
おみおみやしゅ
はい、
なんか声が遠いね、タネット。
あ、ごめんなさい。
どこにいるの？
遠いですかね。実は今回僕は柏にはいなくてですね、実は大阪に来ています。
ほんまかいな
絶対言う
とほんまかいな
言わないとね
ほんまかいな
はい、そうなんですよ。
関西人より関西弁だからね
かなわんな
仕事の、都合でですね、しばらくの間、まあ、2ヶ月ぐらいなんですけど、ちょっと大阪に長期出張ということで滞在をすることになってしまいまして。
なんか言ってたもんね、ちらっとね。
そうなんですよ。で、ほとんど柏の人にはほぼ言ってないんですけど、ラジオで発表させていただいた方がなんとなくしっくりくるのかなと思って今まで黙ってました皆さんには。
いや、なんかちょっとピンとこないし、
ピンとこないし、そうなのってなんないでしょ別に
そうだね、実は僕大阪でした。
そうですね、
大阪やねんって大阪やねん中年つって、
はい、年も多いな
本当に。であれだろう、結局またこれでリモート収録をやんなきゃいけないっていうことでしょ。
そうですね、リモート収録となりますが、
タイムラグもあるし、はい、設定も大変だしでこれ機材の設定は俺はできないからもうさっきゆうとくんとタネットがズーム越しに押したよ、はい、今この画面だよとか言いながら3、40分やってたよねこれ。
そう、機器はすごいハイテクな機器使ってんだけど、ね、うん、使う人間がポンコツだとさ何の意味もねえなって。
もう俺からすればね、何のこっちゃさっぱりですよ、
うん、そうなん、なんかその収録機器のモードを選んでなんかどうのこうのとかね、
でマイクぶっ刺して、まあ、はい、とにかく大変なんですよ、うん、
意外とね、
うん、でも ね、
そうですね、
収録しないと、はい、表の収録もないから、
そう、はい、楽しみにしてる人が、
まあ、6人ぐらいいるから、はい、うん、お前この6人のためにやってんだぞ、いい、まあ、これ
もうちょっと6人のために3人が動いてるっていうね
1人5万出せよ最低でも
月30ならいいですね、
うん、うん、最低そんぐらいもらわないと無理じゃない、まあね、月4本収録してんだから。
そうですね、はい、うん、大阪どうですか。
いや、そうですね、実は僕ずっとと貧乏な生活をしていて、なんか旅行に行くっていうよりかもう自分が生きることに精一杯な日々だったんで。
そうには、まあでもまあ味噌とか作ってたしな
そうですね、うん、なので20代前半ぐらいの時から本当に旅行ってものに行ったことがなかったんですよ、うん、なので本当にもう大阪行きが決まって時からもう本当に浮き足立ってしまってまして、本当ワクワクしてましたね。
嬉しかったわけね、出張が。
いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。こんな地方になんか行く機会ないですから。
地方って言ってもしかも大阪だからね、はい、大きいもんね。
そうですね、はい。で今ですね、新大阪っていうところの、ホテルに
新幹線が止まる駅ですね。
あ、そうですね、止まっていて、
はい、
はい、生活をしてます
ふふふじゃないよ本当に
じゃあその繁華街っていうのはまたちょっと別の、いわゆる南とか北っていうのはもうちょっと離れ
てる、うん、もうちょっと、でもちょっとですよ、
うん、
新大阪からね。
そうですね、うん、はい。
なんか休みの日なんかはね、いろいろ 見て回れんじゃない。
そうですね、もうなんか数回お休みがあって、うん、心斎橋とか梅田とか行ってきましたよ、
うんうん、なんちゃないだろうけどね
いやでも梅田にハマちゃんがよく行く、ハマちゃんが大好きなコロッケ屋さんっていう、中村屋っていうコロッケ屋さんがあって、
ダウンタウン
ね。あーそうですそうですでそこで80円のコロッケが売ってるんですけど、うん、もうそれを食べてですね、もうめちゃくちゃ美味しかったですね、う
ん、本当、はい、90円ぐらいの価値はあるなと。
いやもう本当に80円どころかもう240円ぐらいの価値はあるなと思いましたね。
ほんまかいな
ほんまですよ
やっぱりでもあれだね、こう収録を重ねるごとに、はい、タネットが少し関西弁になっていくのが楽しみだ、
ね、あ楽しみだね、
それは少しずつ出してほしいな、
うんはい、あの言葉の端々でね、
そうですね、
関西弁がちょっと西寄りのイントネーションが出ちゃって ね、はい、うん、最後ありがとうとか言っちゃってね、
はいはい、いいねああそうか、あそうか、関東ではそうかみたいなことね、
そうそうそうそう、あの今日はケンチキ食べましたとかね、うん、って言うんだろうな、はい、マクド行ってきました、
マクドって言うだろうね、
大きにとかね。
いやもうそれはぜひ、
大きにが出たらもう本物だね
大きには言う人いるのかね、向こうでも
下町ぐらいでしょうな、
はい、
でねタネットね、はい、多分聞いてる人はもうこれ大阪の話どうでもいいと思うんだよな。
そうだね
お便りかなんか来てないんかい
そうですね、お便り、はい、来ております。
おいいじゃない、優秀、
来てますよ今日はちゃんと、はい、なので、今回もですね、ちゃんとお便りを紹介させていただきたいと思います、
うん、
ではちょっと読み上げさせていただきます、ラジオネーム卵の気持ちはひよこになりたいさんです、
はい
はい、年齢36歳男性の方からの、東京都にお住まいの方からのお便りです。
ありがとうございます、
裏カフェのお三方こんにちは。3人のやり取りが楽しくていつも聞いています。最近シェアハウスたるものが流行っているそうですが、3人がシェアハウスしたことを想像してみて話してみてください。どんな感じになると思いますか？役割分担など和を乱すのは誰だと思いますか？というお便りです。
あ、いいじゃん、シンプルでね、ありがとうございます。
しかもなんか東京都っていうのも嬉しいね、はい、
うん、
そうです
ね、ついに東京に認められたね、はい、我々も
ねえ、
うん、東京やな
嫌なが分かんないけどさ
はい、
まあそうか、そもそもさ、シェアハウスに関してどういう皆さん、はい、イメージですか？
そうですね、
ろくなイメージがない、
プライベートがないですからね。
だからこれもまあ多少の偏見なんだけどさ、
うん、
やっぱりこう学生生活をうまくはっちゃけられなかった人がちょっと大人ではっちゃけるきっかけだとか、なんかそういうイメージなんだよね。でシェアハウスで充実したいとか、だなんかワーホリとセットみたいなもんかなみたいな、
あなんか田舎共同生活みたいなのとかね、あみんななんか週末はみんなで遠足行くとか、もう最悪だね最悪だね、そんなの、
うんうん、
全員インフルエンザになるわけでしょ一つ屋根の下で全員コロナウイルスになるわけでしょ超嫌だね。
嫌ですね。
でなんか勝手なルールが出来上がって、
はい、うん、でやっぱりちょっと長く住んでる人は、
ね、まあ、ちょっと声がでかいんだろうね、
はい、
まあ、シェアハウスによっていろいろあるんでしょうけどね、
うん、
俺の周りではシェアハウスで生活してる人はいないな。
あ
タネットとかいそうじゃない周りで。
実はですね、僕数年前にシェアハウスに一時的に滞在させてもらっていた時期がありましたね。1週間ぐらいですかね。
お、
はい、僕ロードバイクが好きで乗ってるんですけど。
ロードバイクね。
ロードバイクが、はい、好きで
DJ インターネットはロードバイクで移動するっていうね
そうです、
それです
。 CM にもある
ようにね。はい、でそれが好きで一回ちょっと旅に出たいなって思った時があったんですよ。で渋谷にシブハウスっていうクリエイターたちが集まる、
うわ超やだ
一軒家があ
ってマジでやだ疲れる、シブハウス、
はい、月に3万円払って滞在している人もいるんですけど、 3万円払って生活してる人の中に知り合いがいたらもう誰でも連れてきて泊めてもいいっていう家があって
何それ、ディズニーランドぐらいの大きさがある建物なの？
いや本当に2階建てで地下がある、まあ本当に一軒家なんですけど、渋谷にある一軒家、うん、道玄坂の上にあるんですけど、うん、もうそこにもう金がないクリエイターがもう30人ぐらい常に
金がないクリエイターが
24時間体制でいるみたいな、うん、そういうなんか家があってですね
じゃあみんな若い子なんだね
そうですね、
あ
そこでまあ数日間お風呂使わせてもらったり、まあ拠点とさせていただいて、数日間渋谷で生活をさせていただいた時があったんですけど、やっぱりそのやっぱ僕はまあ寝るところはちゃんとした場所で寝たいっていう、
それどういうところで寝るの？
そういう気持ちがあって、もう本当になんか布団がもう何十枚もぶん投げてある部屋みたいなところがあって、ぐちゃぐちゃになってるんですけど、そこで布団を引っ張り出して自分の寝たいところに敷いて狭くして寝るみたいな、そういう、
うわ超やだ、絶対いいアイディア浮かばねえじゃんそんなところで生活しても
クリエイターがね、
あーまあでもね、貧乏から生まれるものっていうのは得てして、うん、いいものがあるから、
はい、僕もなんかそれはねちょっと大切にしたい感情だったりするんですよね。
うんうんうんうんうん、わかりますよ、不自由の中から生まれるっていうのはね、いいものがあったりするからね。
はい、
まあ俺だったら死ぬけどね、そんなとこ行くんだったら
死ぬって言わないでください、
死を選ぶよ俺だったら。
でそこでなんかね、夜な夜なこう酒に酔ったこう芸術家の人と、まあアーティストの人がこう激しいクリエイティブとはなんだみたいなこう論争を繰り広げたりとか、
いくら論争繰り広げても貧乏なんでしょ
貧乏なんですよね。でもう作るものが本当に毎晩カレーとかしかなくて、で貯金箱っていうのがあって、そこにいくらいくら貯金するしていくとお金が貯まって、それでご飯が買えるよみたいな、そういう、うん、ルールがあったんですけど、
うん、
で、まあ、それがもうみんなお金入れないから、本当に毎晩カレーと玉ねぎ切ったやつと米っていうのだけをもう毎日のように食べてて、
それはどっから出てくるの？米とかは、
米とかは、まあ、貯金の中から買ってると思うんですよ。まあ管理人が何名かいて、その人が多分米とかぐらいは出してくれてたり、毎月定額で3万円支払って住んでいる方たちの出費の中から多分お米とカレールー代は出てるんですけど、あと玉ねぎ代です、ね、
それ作るのはさ、はい、管理人さんが作るの、それとも当番制で作ったりするの？
まあ本当にそこも自由で、作りたい人が作るみたいな。
誰も作りたくなかったらどうするの？
だから誰も作りたくなかったら自分が作るしかないですね、
食べたければね。
はい、だからまあ人によって作り方も違うんで、うん、別物のカレーができたりとかして、盛り付け方とかも全然人によって違ったりするので、なんかそこがやっぱり気に入らない盛り付けもあったり、まあまあ許せる盛り付けの日もあったりとかして、うん、そういうところがやっぱり煩わしいですよね。
まあ、はい、結論、まあ、人とね生活するっていうことだから、ある程度緊張感持って接しないといけないし、うん、気使うし、
はい、
好き勝手できないし、はい、っていう代償は伴うよね、はい、でそれを楽しいと思える人たちもいるだろうから、でそれでワーキャーワーキャーやりながらやるのは楽しいだろうしさ、若い子とかはね、
はい、
おじさんになってくると疲れちゃうけどさ、だってダメでしょその、はい、若いクリエイターたちがいる中で40歳の食えねえクリエイターがそこにいたらさおじさん何やってんですかってなっちゃうでしょ
まあやっぱりいたりするんですけどね、本当に、
いるんかい、
はい、いるんですよ、
まあ、いるでしょうね芸術家みたいな方はね
はい、そうですね。
で、
まあ、
質問というかお便りは、
はいはいはい、
3人がシェアハウスで暮らしたら役割分担は、 和を乱しそうな人は。
この3人だったら大丈夫そうな気がする。
うん。
本当ですか。
あの、1人1部屋あるんだったらね、ちゃんと。
ああ。
住みたくないよ、絶対に。
でもそうだね。言うほど和気あいあいじゃないと思う。
そうそうそうそうそうそう。
みんなずっと自分の部屋いるんじゃねえかな。
うん。
で、
はい、
たまにはじゃあ、みんなで飯でも食おうよって言い出すのは多分、まあ、きょうちゃん。
俺だろうね。
うん。
ちょっとなんかピザでも取ろうよ、みたいな。
うん。
ピザ好きだから。
うん、そう。で、うん、俺はどっちでもいいよみたいな感じで、タネットは、あ、僕こういうの憧れてましたみたいな。
あ幸せらしくていいじゃないですか、
ね、いいですねやっぱこういうの、うん、みたいな。最近みんな部屋にこもりっぱなしでちょっとやっぱ気になってたんですよみたいな。
タネットは言うだろうな、
うん、
そうだね、うん、だ多分そういう感じだろうね、うん、
そうですね、うん、結構ユウトさんはあの流れに身を任せるタイプです
よ
ね。
そうだね。結構で基本的には多分俺自分からそんなに動かないけど、うん、あの多分タネと俺と暮らしてみたらすごいこの人喋らないなとか地味だなっていう風に思うぐらい。
ああ
の意外とじっとしてる。
俺多分いないと思うねあんまり家に。
そうね、
うん、
いないだろうね。
うん、でなんだかんだすごくいろいろ考えて自分が住みやすい状態を作ると思う。
あ
ちょっとこのリビング俺買うよっつって
はい、はい、その代わり俺の好きにさせてよみたいなね。
そうそうそうとか、
うん、
だから和を乱すのは俺だな、はいはい、そう考えると
そう和を乱すのもきょうちゃんだし何かをするのも結局きょうちゃんになってくんだよね、うん、で俺はなんか細々とご飯とか気が向いたら作るよ。
あゆうとくんご飯作れるよ。
うん、
だから俺とタネットはゆうとくんの分のご飯代を俺とタネットで出してゆうとくんに作ってもらうっていう。あ
でも俺あいな やんないよ。タッパーに常備菜いっぱいあってとか。
ああやだやだやだ、
ね、そういう家庭感は出さないよ。
やだやだやだやだ、うん、もうその都度がいい。
そうそうそう、
うん、
その都度ちょっとお店ライクな
あそう
家庭の味とかやんないよ、
はいはい、あいらないいらないいらない、
うん、あこれ外で食べても変わんないね、うん、みたいな。
要はフィルターの味みたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
でカレーだけはちょっと多く作ってもらっていいですか。
あカレーはね、
うん、うん、カレーだけはさ
そうだね、
うん、
うん、あとおにぎりは握らないよ。
いやだやだやだやだやだ、うん、だからゆうとくんはそれで商売やればいいんだよ。
なるほどね。
カレー一杯400円とかさ。
なるほどね、
うん、
まあでもほら、うん、あれもあるからまあ250円ぐらいでさ
全然いいよ
ねえ。
もう寮長
寮長
寮長よ。
ああどうだろう。でもタネと掃除とか好き。
掃除は実はやっぱりあんま得意ではないですね僕は。はい、
俺も
だからどんどんなんか汚れが溜まって。
俺もなんだよね、
うん、だけど3人で住むとしたらトイレと風呂だけはちゃんとルール決めよう、は
い、本当に綺麗にしときたい。
うん、
うん、
マジ髪の毛とか落ちてたら超嫌だから。
トイレで台さしちゃってさ
ちょっとお釣りあるやつでしょ。
お釣りあるやつですよ、うん、ベッドリのやつはさ、うん、そいつが絶対に処理するっていう、はい、
そうそうそうそうそう。だから完全に流れてついてないのを確認してからトイレを出るっていう、
うん、
で何かあったらもう、はいはいはい、罰ゲームなり罰金なり、
うん、
なんかそういうやつ。
いやもうついてるのがあって俺じゃないってなったらもうそれ DNA 鑑定して
DNA 鑑定DNA 鑑定よ、
うん、
それでもしもおめえだったら、うん、もう大変なことになる。
そうだね。
じゃ済まないよっていう話を。
なんかもうだからそれ P 入るんだからさ。
ああそうか使えなくなっちゃうって言っただけだから
、うん、大丈夫大丈夫。
はいはいはい。
そうね。
そうです、
ね、でもしたくないけど確かに成立はしうるかな、う
ん、この3人なら成立しそうな気がする。
そうそれはすごい仲いいからねとかじゃなく、単純にキャラクター的にとか、はい、
そうそうそうそうそうそう。
むしろその、はいはい、各々が結構バラバラでやるでしょうみたいな、
うんうんうん、
のがあるから
お互いの距離感っていうのがこうなんとなくつかめてるからこそちょっとそういうところが想像できるのかもしれないですね。
そうだね。だから、
はい、
タネットが急に詰めてきたらちょっとドキッとするかもしれないけどもうくんとかつけなくてよくないですかみたいなこんだけ一緒にいるんだよみたいな。
でもなんか仲良くはなりそうだね、
はい、うん、そうだね、
うん、
あとねでも ねちょっといいのはやっぱり自分にないのはいいなと思うのはほらやっぱタネット音楽やってるからさ、
うん、
ちょっと BGM とかさ
あやってくれそう、
はいはいはい、ね
凝ったのをね
凝ったのとかさ、
うんうん、
いいよねそういうのが
リビングで流れてね。
そうそうそうそうそう。
だから スマートスピーカーかなんか買っちゃうかもしれないね。
うん、あれどうする、女の子は呼んでもいいのかな。
女の子か、
うん、
それはやめとこうよ。
それすごくなりそうだね、うん、だいたいこれが変な感じになる。
相手も嫌でしょ。
いやいや、
好きかもし
ん
ないね。
そう、来たいとか楽しそうとかいうやつがいるわけじゃん。
嫌だね。
嫌だね。
タネットのみ歓迎する。タネットが連れてくる女の子は歓迎する。なんかもてなす、俺頑張って。
あ、本当ですか。
みたいな、骸骨みたいな女じゃないですかとかって言った人
が。いい意味でね。
いい意味で。
いい意味で。綺麗な骸骨でね。
そうそう。はい、うん、いつかタネトが助けた骸骨みたいな女。うん、仕事で疲れた。
それは骸骨だね。
もう。骸骨。まあでもまあ3人なら成立しそうだね。あのタネットちょこちょこフリーズするのやめてくんないかな。
そうですね。
しかもなんか、
う
ん、フリーズするときがちょっと面白い顔なんだよな。
そうそうそう。
今恭平さんも結構フリーズしてますけどね。
ああそう、
そうだね。まあまあまあまあ、でもまあまあ、おじさんが3人でシェアハウスなんて、まあ基本的には地獄絵図ですよ。
地獄絵図ですよ。
はい、どう考えたって、うん、ねえ、まあ面白そうと来た女の子はうってなるよね、うん、多分玄関入ったらね。
そうそうそうそう、
気づかに、
まあ、匂いだったりとかさ。、うん、
カレー臭。
うん、やっぱかけるさんはなかなかですよ。
そうだね。はい、まあしねえよ。
そうですね。
今度あの表のカフェオレディオが始まったらさ、
はい、
ほらその渋ハウス、
はいはいはいはい、
の寮長みたいな人とやってみてよ。
面白そうだ。でも聞きたいね。
聞いてみたい、聞いてみたい。あのシェアハウスを運営してる人の話。
あ、
なんかみんなで歌歌ったりしそうだもん。夜な夜な。
はいはいはいはいはいはい。
なんかヒッピーみたいなのを想像しちゃうな。
そうそうそう。
でも全員がヌードになって集合写真撮ったりとかはみんなで知ってたと思います。
だからそういうのがすごいキモいわけよ。そこに女の子はいるの？
もちろんいますよ。
じゃあもう全員にやられちゃってるだろうね。
言い方、言い方。
全員に。全員じゃないよ、全員に。
そこの言い方の話じゃないけどね。
いやでもね、
女の子もまんざらじゃない子もいるんですよ。
いや、そうでしょう、
ね、それはそういう、まあ、多少性にね、奔放なところはありきでしょう。
はいはいはい、
ありきだと思いますよ。
ちょっとそろそろ収録も時間が近づいてきましたので、
はい
はいはい、その渋ハウスはもうちょっと解体しちゃったんですけど、よかったら渋ハウスのホームページとかはまだ残ってるかもしれないんで。
そうだね、
まあ、よかったら
気になる方は見てみてくださいよ。
ただまあちょっと極端っちゃ極端だよね。、はい、その渋谷っていう場所とかクリエイターっていうさ職業だったりとかっていうの で、多少際立ったシェアハウスではあるだろうね、そこは。
まあ尖ってたと思いますよ。YouTube とかにもなんか毒キノコを食べてなんか体調を崩して救急車に運ばれるみたいな、そういうなんか映像もあったりとか確かしてたと思うんで。
今だったらもう炎上するやつだね。
まあそうですね。
ね、渋ハウスってさ、渋い家って書いて渋ハウスって読むの？
あ、そうですそうです。
うわ、
そうです。
これね、みんなね、今これ聞いてる人ね、インスタでハッシュタグで検索してみた方がいいよ、
はい、おー、いろんな若い男性、
はい、
女性いっぱい写ってますね。
うわー、絶対絶対嫌だな。
まあ感想はそれぞれになるかなとは思うけど、
はい、
まあなるほどね、わ、はい、かりました、わかりました。でも意外とあれだね、シェアハウスの話は面白かったね。
面白かったですね。
質問良かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また
ステッカーのデータあげます。
はい、ぜひ和を乱すのは誰だと思いますかっていうお便りですけど、僕はこう思ってましたみたいなご返答もお待ちしていますので、ぜひね、お返事のメールもお待ちしております。
はい、
はい
はい、では CM です。
カフェオレディオ、
DJ インターネットはロードバイクで移動する。 その距離は月に100キロを超えることもザラにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。DJ インターネット presents 裏カフェオーラディオ brought to you by 大日向整骨院。
はい、ということでですね、裏カフェオーラディオ第90回目はこのあたりという形になりました。さっき の, あの渋ハウスの話なんですけど、まあ漢字で渋谷の渋に家ですね、うん、渋家と書いて渋ハウスとなりますので、インスタグラムであったりツイッターであったり、まあ、はたまたグーグル検索でも調べてみるといろいろわかると思います、
うん、でもわかんない、ほら昔の時は荘みたいになるのかもしれないしね。
まあそうだね、
あの有名漫画が出たようにさ、
はいはいはいはい、
手塚治虫だとか赤塚不二夫が、藤子不二雄か、
はいはいはい、
だからね、渋ハウス出身のクリエイターが何人も出たりしたらまたね、
はいはいはい、
評価が変わってきたりするのかもしれないけど、
やっぱいますね、渋ハウスから出てるクリエイターの人でちゃんとやれてる人は、
う
ん、
まあいるでしょう、
はい、ということでですね、はい、今回90回目はこのあたりとなりますけど、番組では引き続きあのリスナーの方からのメッセージをどしどし募集しております。番組ブログ右上にございますメールフォームよりどんなことでもお待ちしておりますので、ぜひお便りをお寄せください。あとですね、100回目から番組の名前が変わると思うので、新番組名もぜひ募集しておりますので、アイデアお待ちしております。ぜひ送ってください。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします、それでは裏カフェオレディオ第90回目は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。カフェオレディオ